私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。山口県の徳山のルーテル教会にいた時のことですが、山口のザビエル教会が火事になって全焼したことがありました。まあ、山口のザビエル教会のプロット神父とはよく行き来をしてましたので、そのプロット神父にザビエル教会が全焼した後にどんな教会を建てるつもりか、そのことを話し合ってた時があります。まあ、皆期待したのは復元ということでした。あの歴史あるあのザビエル教会をそのまま復元する、そのことに向かって、市民もみんな献金募金を始めた。ところが私たちを驚かせるような出来事がありました。それはザビエル教会の人たちが出した新しい設計図は今までの教会とは全く違う、全く現代的なデザインの教会だったからです。それが今ザビエル教会として立っています。まあ、日本の先頭というんですかねはあるんですけども、しかし全く違うデザイン、これは市民が望んでいたのではなく、本当にまあ激論といいますかね、クレームがかなりカトリック教会にまあ寄せられたというふうに聞いています。しかしその時カトリックのプロット神父が何て言われたかというと、一言、教会は時代の中で流れの中で立つものであって過去に戻るべきではない、そのたった一言でした。まあ、過去の建物を引きずらないという姿勢、何のために教会があるのか、ザビエル教会は何のためにあるのか、それをもう一回考えてみよう、まあ、そういう発言だったと思います。ザビエル教会は歴史的な建造物でなくして宣教としてのキリストの体なんだ、だからこの時代に合った新しい教会を建てる、まあ、そういう声明を出されたのです。教会は時代の流れの中で立つものだ、宣教するキリストの体、それはどこに行ってしまったんだろうというふうに私はその時思ったものです。まあ、過去の遺物を大切にするあまり時代に乗り遅れていってしまった教会があるんじゃないだろうか。過去にこうだった、過去はこういう教会だった、そのことにとらわれすぎている教会がないだろうか。果たして今の私たちがいるルーテル教会は時代の流れの中で立っているだろうか。もしそうでないならば必要とされる教会として立ててないんじゃないだろうか。まあ、そのようなことを考えた時でもありました。まあ、教会を古い皮袋にしてしまったのは一体誰だろう、そのことを問われているような気がしてならなかったのです。まあ、今日の聖書の中でイエス様は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしないとはっきりおっしゃいました。しかしここで大切にしてほしいのは、古いものがダメだというふうに言われたのではないということです。まあ、やもすると何かイエス様は古いものはダメだと言われているような気になってしまいますが、言われたのはただ一つ、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ、それしか言われていないのです。それをどうも履き違えているところもあるなとも思います。まあ、今日の福音には断食を行わない理由を問われたイエス様がその答えを述べられたという箇所です。ここで重要なことは、イエス様が示されたのは時と状況ということです。花婿が一緒にいる限り断食はできないでしょう。なぜできないか、それは時と状況が違うからだということです。しかし花婿が取り去られる時が来れば断食することになるでしょう。それは時と状況がそれを求めているからだ。断食をするしないというのが今どのような時でありどのような状況なのか、それが見極めるのが大切だ、そのことをおっしゃったのです。ということは今私たちが生きている時はどんな時である、どんな状況だか、 そしてこの教会、大江教会は今どんな時であり、どんな状況にあるか、それをしっかり見極める、そのことを今日はイエス様が教えておられるように思うのです。つまりどうして断食をするのかということです。ヨハネの弟子たちやファリサイ派の人々は断食というただ古い習慣に重きを置いていました。断食をすればイエス様また神様に近づけると思っていたのかもしれません。ヨハネの弟子たちファリサイ派の人たちが断食を一生懸命していたのは、それが神様に喜ばれる、そういうふうに思っていたからです。それは時が変わろうと状況が変わろうと同じように古い習慣にしがみついて、また形式的にそれを行っていたのかもしれません。しかしそれを悪いとイエス様はおっしゃっていません。イエス様はそうではなくて、なぜ断食するのか、それを考えなさいとおっしゃったのでしょう。イエス様がもうすでに今ここにおられる、すでに新しい時代は来ている、なのにあなたは断食するのかということです。この断食をするにしてもしないにしても、新しい時代の中で考えてはどうか、今私はあなたの目の前にいるではないか、まあ、そうおっしゃったのです。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきだ、神様に対する経験や謙遜や信仰などもまた新しい皮袋の中で熟成されていけばいいのだ、そういうふうに言われているような気がしてなりません。ただ一つ間違ってはいけないのは、ブドウ酒はブドウ酒であって他のものではないということです。変わらないということでしょう。皮袋もそうです。新しい皮袋、古い皮袋あるにしても、皮袋は皮袋なのだ、ここを履き違えてはいけないということかもしれません。そういうふうにして考えていくと、私たちは古くても新しくても、私たちにとってブドウ酒とは何だろうか、皮袋とは何だろうか、そのことを今考えなければなりません。そうするともうキリスト者にとっては3つしかないような気がしてならないのです。イエス様がブドウ酒と言われているものは、キリスト者は3つです。それは聖書を読むこと、祈ること、仕えること、この3つです。この3つをキリスト者はこの新しい時代の中でどのように受け取り、どのように明かしていくのか、それを私たちは今求められているのではないかなというふうに思います。私も12年間広島教会というところで牧会をさせていただきました。私が広島教会に赴任した時には、実は皆さんも、まあ、お別れのことはおられると思いますが、電磁波問題っていうのがありまして、教会の中でも二分するような分裂が起こったような出来事でした。それは広島教会の中にも影響がありまして、中で分裂が起こって、ほとんど会員さんは嫌気がさして外に出ていったところでした。私が赴任した時には、実は礼拝が30名まで来ていました。その30名の信者さんたちは、それで信仰生活を守ってこられたんですけど、本当につらいという、250人入る礼拝の中に30人ですので、パラパラとしかいませんでした。で、皆さん言ってたのは、本当にこの建物を建ててよかったのかどうか、この大きな建物を与えられたのは感謝だけど、本当にこれでいいのか、そういう問いを持っておられました。地域からも電磁波問題ということで、地域とのこう壁もできていましたので、どうしようかという、そういうことを考えていた時だったのです。そこで、私のことですから、また大きなことを言ってしまったんですよね。大丈夫です、ここは100人礼拝になりますって私がしてみせますみたいなんですね。で、ここは100人礼拝しなきゃいけないんだ、そこまでみんな苦労して痛み気づいて、でも神様これを建ててくださった、250 の、 礼拝堂の中いっぱいするっていうのが神様の御心だと思う、だとすると100人礼拝をしましょうという、そして年間に5つの礼拝は必ず100人を超えましょう、 クリスマスには500人集めましょう、また大きなこと言ってたんですね。でみんな信じてくれなかったんですよ。またっつってね、無理だっつって、大体ルーテル教会で100人礼拝やってるとこないじゃないかと、広島ができるわけがないと、まあ、よくあの役員さんたちにも怒られたんですね。先生あんま大きな嘘をついたら後で責任取らされるよっつって。でその時です、実は牧師室にいたら3人のおばあちゃんがやってきたんですね。80歳と83歳だったですね。で1人は96歳、1人は101歳です、ね、これ広島教会の重鎮のサンババなんですけどあサンババなんです、来られたんですね。で囲まれまして、先生は本気かって言うんですね。本気でこの教会を100人礼拝にしようと思ってんのか、それを確かめに来たっつって、すごいな広島のババアはと思いました。ババアババサンババだからババアはですね。でその次がですね、キリストが本当に先生にそうおっしゃったのかって言われたんです。先生はその幻をキリストからいただいたか、そして最後に新しい教会を目指すのか、この3つの質問に答えろって言って囲まれたんですね。で本気です、キリストがそう言われました、ここは新しい教会になります。でそう言ったら、その3人のおばあちゃんが、分かった、先生が本気だったら私たちはやることを見つけた、それは何かというと、毎日朝晩100人礼拝になるようにこれから祈ると、それは100人達成するまで祈り続けてあげるから頑張んなさいと、もう一つは先生の健康を祈ってあげる、そして最後に先生の家族のことを祈ってあげる、これは約束だから今日から毎日朝晩起きてすぐ寝る前に3つのことを祈るから、先生が目指す目標に向かってひたすら進んでいきなさい、そういうふうに励ましてくれたんですね。そして本当に100人礼拝できるまで祈ってくれたんですね。でその3人のおばあちゃんに支え、まあ100人礼拝したのはこの3人のおばあちゃんだと思いますけど、おばあちゃんすごかったですね。毎週礼拝に並ぶんですね、一番前にですね。そして礼拝が終わるじゃないですか、そうすると必ず 3人のおばあちゃんやってきて、今日の説教が世界一だったって言うんですね。今まで聞いた説教の中では今日のが一番最高だったって毎週言うんですよ。で毎週言われるとやっぱりですね、牧師もやっぱりその気になるんですよね。で先生の笑顔を見てると、昨日腰が痛かったのが治ったとかですね、なんかいろいろ言ってくれるんですね。で励ましてくれてたんですよね。それは落ち込むこともありました。本当に30名からですね増えなかったしですね、そして50名まで行ってもなかなか100名の目標には到達しないからですね。でもおばあちゃん3人毎週礼拝に来て、今日も今週もずっと祈ってきたし、そして聖書を読んでたら絶対になるって聖書が書いてあったんですね。でもっと新しいことをどんどんやりなさいとかって言って励ましてくださって、結局12年後に100人礼拝できたんですね。でその時には一人のおばあちゃんはもうすでにですね106歳だったかな、で亡くなったんですけど、ああ神様の国で祈ってきてくれたんだろうなと思う。どんなに新しい教会になっても、どんなにこう成長していっても、でも基本的には聖書を読んで祈って仕えていく、この3つが確実にその中で生きていかないと新しい教会になっていけないってことをその時学んだように思います。その3つのことを新しい教会の新しい時代の中でどう捉えていくのかということを私たちは、まあ、また大江教会も問われています。せねばならないことは聖書を読み祈り、そして仕える、この3つの基本さえあれば新しい教会が新しい宣教に向かっていく時の大きな力になる、まあ、そのように思います。私たちはキリストを求めてここに集まっています。そのことを忘れてはなりません。この教会に与えられている主の御心を求めて、本当に今求めているかどうか、そして自分に与えられているキリストの使命を自分は生きているかどうか、それを求めていかないならば、実は古い自分に戻ってしまうことになります。古い習慣に閉じこもることになります。しかしそうであってはならないのです。 先ほど子ども説教の中でも述べましたけれども、挨拶も基本はおはようですが、その挨拶の仕方もどんどん変わってきます。今は若い人たちはハイタッチということで、そこで挨拶を交わしています。それも一つ大切なことだなと思います。新しい平和の挨拶も実はハイタッチでやってもいいですね。それはそこに本当の喜びがあるし、元気を受けるからです。私たちはとことんキリストに従うということを決めています。そう決めながら、実は後戻りをしたり前に進まなかったりして、居心地のいいところに自分を閉じ込めたりするかもしれません。しかしキリストは常に新しく、新しい時代の中で、新しい状況の中で生きておられるということを忘れてはならないのです。キリストによって新しくされた私たちです。キリストが用意してくださった新しい皮袋の中で、これから生きてまいりましょう。この日本福音ルーテル大江教会が、新しい時代の中で新しい宣教に向かっていくとき、基本はもう確実にありますので、そのことを踏まえながら一歩前に出す、そのミッションをこれから進めていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちに大切な3つのことを教えてくださっています。聖書を読むこと、祈ること、使えること、このことを私たちの中心において宣教活動へと向かうことができるようにしてください。新しい時代の中で、新しい状況の中で、私たちはあなたの御言葉を伝えていく、その使命をいただいています。どうかこの教会に聖霊が来てくださり、それを成してくださいますように。今週もここに集う者、また集えなかった者一人一人に聖霊が共にいて、勇気と希望と、そして力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。